まったりタイムエボリューション。
はい、そういうわけで、新コーナーなんですけども、マイノリティな、ニュースを取り上げて、皆さんと脱落していきます。マイノリティニュースかっこ代わりでございます。こちらタイトル、ちょっと募集中なんで、まあ、次の時までにかっこ代わり、まあ、ついてるかもしれないですけどね、決まんなかったらかっこ代わりです。そちらを取り上げていきます。さあ、そういうわけで、今回はですね、こちらの話題に参加してくれるゲストの方を、ご紹介いたしましょう。はい、リスナーさんの AKB さんです。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
AKB です。ということです。どうもよろしくお願いいたします。ね、お便りも何回かいただいたりもしてましたけれども、なかなか凛々しい声でもう AKB さんはね、まあ、実際にリアルでもいろいろおしゃべりしてもね
ですね、はい、
はい、またなんかイベントがあった時はね、またいろいろおしゃべりしましょうね、直接
そうですね。
っていうか AKB さんは基本的にははるちゃん経由だもんな。もうはるちゃんメインだもんな。
もうとも限らないですけどね今。
あ、そうなの。
はい。
ああ、なんかはるちゃん経由で紹介してもらって、いつの間にかなんかよくお会いするようになっちゃったもんね、ネット上で。
そうですね、お伺いさせていただいております
ね。なんか人のご縁って面白いよなっていう感じはい、ということでねえ、はい、じゃあそういうわけでですね、なんかマイノリティというか、まああんましこれメディアで取り上げないんだよねっていうニュースをちょっと紹介していきましょう。こちらのニュース、同性愛も過去の名作も規制対象、東京都健全育成条例改正案に見る脅威と軽視ということで、こちらライブドアのニュースから、ピックアップさせていただきました。こちらですね、都健全育成条例改正案の公開以来、情報が浸透しつつあるネット上では激しい怒りと批判が渦巻いている。曖昧さがなくなったと喜んでいる声などほとんどない。実際被害があまりに広範に及びかねないことを懸念して反対した側面も強いところに、きっちり確実に広い層に打撃を与えますのでと明言したかのような条例案を出されてしまえば、肯定的な、評価など得られるはずもないと。その一方で時間が経過したことで条例案のさらなる問題点も指摘されることになったということで、いろいろ問題点が出てきているようですな。まあ、この育成条例ですか、あれはもう漫画業界というか雑誌業界もかなり反対しているようで、私たちはこちらに反対しますということで、いろいろ広告がね出てると、広告出てるというか雑誌読んでたら多分そういう面とか出てたんじゃないかな。多分少年ジャンプにはないのかな、ヤングジャンプとかヤングアニマルとか、そこら辺なんかちょっと若干ね、やっぱし大人寄りな雑誌なので、そこら辺も加味してやっぱちょっとね、ちょっと性的な描写もあったりもしますよ。なんだけれども、その今までのその条例案っていうのはその性描写を禁止するっていう形だったんで、おー、ちょっと待って、俺らの表現の場っていうか大人の漫画っていうか、それも表現の自由の拘束になるだろうっていうことでかなり反対されてて、一回その条例は取り下げられたんですけども、また懲りずに提出されたということですね。その項目が、こちらですね、同性愛描写も規制対象と、近親愛的描写、表現のように名指しでターゲットにされているわけではないが、 BL、ユリなどと継承される同性愛描写のある作品も男女問わず規制の対象になり うる。基準が刑罰放棄に触れる性交もしくは、性交類似行為であるだけに、同性間であっても暴行や痴漢、対象者が未成年だった、野外だったなどなど、無数の法律条例に絡んだ行為の描写や表現は規制対象となると。なので、いろいろとそういうことがあるっていうかね、実際にはそういう事件なり、まあ、法律に引っかかることは漫画であれ絵であれ表現することはダメだということになるらしいんですよね。なんかすごい圧力な感じしますよねこれね。
でもこれ聞かさせていただいてる限りだと、正直、アメリカとかヨーロッパの方で同性愛者 の受け入れ、男性が女性で登録をされましたとかニュース前にありましたけど、これってどうなるんでしょう ね
え、なんかそこら辺のなんて言うんだろうね、感情的な法律って感じがするんですよこれは。そこら辺の人 験とかも完全に無視してますよね。
そうですね。
国際、なんかあの、この人たちの言い分を以前聞いたことあったんですよ。なのが、日本は海外に比べてそういう、なんか海外は余計に厳しいんですよね、そういうポルノ関係っていうのは。
あ、そうですね、はい。
そうそう、日本はかなり緩い方っていうのは聞いてたんで、だったら、海外が、規制するんだったら、日本もしようみたいなノリに聞こえるんですよ。なんですけども、これっていうのは、その海外では、その人権とか問題は余計に厳しくなってるんですけど、ここら辺はそこら辺を無視してますよね、これは。
そうですね、逆に外国の場合は人権を無視するではなくて、ちゃんと理解した上で規制はしない分は規制しないで、通す分は通してるって形ですので、日本のこの場合は逆に人権無視でプラスアルファなんか偏見的な規制をしたような形がします
ね。そうですよね。これはなんて言うんだろう、全てに対して臭いものに蓋をしろっていう感じになるんですね。なんか啓発というか、なんかそこら辺の問題もあるんで考えた方がいいんじゃないですかみたいな、その問題提起みたいな作品もありますもんね。それこそ痴漢なり、それこそね、やっちゃいけないこともありますよということもあるんですよ。そこら辺の表現すらもこれはダメっていうことになっちゃいますよね、この法律だと。あ、法律というかね。ね、
でも、はい。
まあ、都条例っていうことで、まあ、条例、東京都だけでしょみたいな感じで、軽く考えてるみたいなんですけれども、これいろいろ問題なのが、印刷業界っていうのは東京都初っていうところが問題らしいですね、なんかね。なので、雑誌が出せなくなっちゃうらしい。東京都だけの問題じゃなくて、一応全国に関わる問題っていうあたりがかなり厳しいらしいですね、これは。
ああ、そうかもしれないですね。
この辺もいろいろあったりもするんですけども、まあいろいろと、なんかそのね、トラブル終了とか、ジャンプとか、まあ昔は緩かったとかいろいろあったんだよね、なんか不女子とかもね、不女子っていう単語も出てきたし、BL 作品、まあ、そういうのも好きな人もいるっていうのもわかるんですよ。ただ、迷惑かけてないからいいじゃんと思うんですよね。もう、いろいろありますよね。このコメントとかでも、子供のために規制するんじゃなくて、どっちかというとさっき感情論って言ってるのはこれなんですね。私が見たくないから規制しますっていう、そういう感じなんですよ。確か石原さんもこれかなり推してるんですよね、都知事が。この条例は。
まあ、昔から考えてる人からするとそういう案を出したくなるかもしれないですね。だ
から昔からそういうのはいかんと。
そうですね、
教育上よろしくないということで誰でも変えると思うんですけど、それも合わせてね、そういうエロとかは今変えないからね、子供たちは。
まあ、今大人たちも買うっていうか、手に取るのにもテープついてて中見れないしね。
そうだから子供たちも買えないし見れない状態になってんのに、さらになんでそれで法律でそういう表現っていうか雑誌を出すことを禁止しなきゃいけないのか、そういうのを読みたい人もいるじゃないっていうか、ぶっちゃけで僕は読みたいですよ、もうそういう作品は。ねえ、男なら読みたいんですよっていう、これに反対してる男たちはチンコついてんのかって思うよ、僕は本当に。ねえ、お前らなんかそれこそ性のはけ口とかね、僕たちは言ってみりゃちょっとね性的な意味でおかずじゃないですか、こういうところでご褒美というか。なんですけど、
ね、確かにそうですね。ね、私もその違和感否定しないし、おかずにもしてますから、
ね。それはもう男っていうかね、まあそういう人たちもいるし、実際僕はまあコンビニ勤務してますけども、いいかっこいいどんなイケメンとかでもピザッツとか買っていきますよ、みんなね。ピザッツとか大楽天とかそこら辺とかみんな買っていきますよ。
あ、自分も買ってますよ。
そうね、なんかそういうのもあるんで。そういうのを好きな人たちもいるんですよ。で、そういう人たちが犯罪者かっていうと違うでしょ。ちゃんと、閉めるところは閉めて、ちゃんと娯楽は娯楽として、別にね、世の中にはそういうもののために AV っていうものもありますし、ちゃんと常識の範囲内で利用するんだったら大人の娯楽として認知されてんのに、そこら辺を閉めるっていうのは娯楽の取り上げですよ。
そうですね。
こら辺はねもうちょっと一回ねもうちょっとねもうみんなと話してみたいなっていうところがあったんでね、この話題は絶対取り上げたかったんですけども、やっぱしちょっとスカイプで対話にしてよかった。
いやでも今最近まあここ最近の話ですけどね、ちょっと今の、ここ配信を来られてる方が、嫌な思いされてしまってもちょっと申し訳ないんですけど、ただちょっとね、子供たちのしつけが悪い部分が多々あるので、それを今、昔から、頭が固かった、都知事とかその辺の人間からすると、これはいかんと思った人間がいたかもしれない。
それってもう、なんだろうね、親をどうにかするべきだと思うんだよな、本当に。しつけができないんだよね、今の親たちは、本当に。
昔、子供たちっていうか、僕たちの場合は、先生たちとか、親から叩かれたりとか、はたかれたりとか、当たり前だった。
昔、僕もね、小学校の頃、今でも記憶に残ってる事件があるんですけど、学校にフライデー持ってきただけで怒られてましたよ。
あ、怒られちゃ
いました。そう。それであだ名がフライデーになったやつがいましたもん。イヤオフライデーっていうので、あ、フライデーって、フライデーとかは、エロっていうより、大人の娯楽情報誌じゃないですか。
ね、ちょっとフライデーに関してだけは、ちょっとみんな、その子の事件で、ちょっと名前出していいのか、本人の名前じゃないんで、あれですけど、榊原事件であったの、
これ。ありましたね。ちょっと、警察の職みたいな、ちょっと中二病こじらしちゃった事件ですよな、あれはな。
そうですね。あの事件以降からちょっと怪しくなってるのか、確かに。
異常者がピッピックアップされすぎちゃってて、変なやつは本当に変なやつっていう、それこそいるのはわかるんですけれども、世の中っていうのはどんなルールでさえ、一番バカに合わせるっていうのはあるじゃないですか、言葉を選ばなければ。
そうですね、でもそれを、見習ってほしくないんですよ、正直。
もうね、それこそ、いろいろ規制とかもあったりして、表現じゃないですけどもね、なんかその、オタクはマナー悪いっていうとかもいろいろあったりもするんですけれども、あれと僕も一応オタクだと思うんですけど、一括りにしてほしくないんだよなっていう、なんかね、新しい、なんかちょっと、
でも正直な話に、みんな考えてほしいんですけど、アニメとか、ゲームをやってる人間だけがオタクだっていうふうな話してますけど、多分人類すべてオタクだと思う。趣味を結局、これに好きなものに没頭したら、それってオタクですよね。
もうそこら辺で、言い方マニアみたいな。
そうですね。マニアをオタクという扱いをしてる人間たちが多いんですけど、それを、アニメとゲームだけはオタク扱いみたいな。
そうですね。なんかそこら辺のね、なんか変態みたいな、一応なんとかしてみてくれよ、変態とかね、変人みたいな。
本当にね、秋葉原の方もね、昔は電気街だったのにオタク街なんです
よね。そう。あれはな、もうなんかちょっとあれは行き過ぎてる感は、昔の方が僕は若干好きでした。特色が出てるし、あれは地域振興じゃないですけれども、ここだけにしかないっていう特色としては、こういう街もあってもいいのかなって思うんですけどね。
なんかニコ生終わったみたいです。
終わっちゃいましたね。残念。なんかいろいろとコメントとかあったんですけどもね、なんかいろいろと、ネットが無法地帯なんだから雑誌とか紙媒体規制してもね、っていう感じだとね、どうなんだろう。こっち、でもそこら辺もなんか、意見としては暴露っていうか、僕はそっち側の規制派の方持つわけじゃないんですけれども、いろいろ、じゃあ AV とかも規制するのかっていうのは、それはなんか問題のすり替えのような気はするんですよ。なんかよくあるじゃないですか。なんで AV 規制しないでこっちやんだよ、そっち先やれよっていうのも、それっていうのはなんかその表現が、今の漫画の表現は、確かに悪いけども、でも、もっと悪いのもあるよって、なんか問題のすり替えみたいな感じで、なんかそれはなんかちょっと意見としては違う気がするんですよ。とはいえ、その意 見はちょっと違うと思うんで、じゃなくて、あの、規制する意味あんのかっていう、大人の作品じゃない。で、あの、今ですら、今ちゃんとね、子供が見れないようにと、成人雑誌のコーナーっていうのはちゃんと区分されてますよ。で、テープでも、さっきも言いましたけども、止められてるし、そこら辺の、こうやってでしまいにはそれだけの努力手間とかをかけていながら、でその結論が、販売禁止ですというか、あの表現禁止ですってあまりにもひどいじゃないっていうね。
そうですね、あれはちょっと、まあ、その法令をね、まあ、今回ちょっと初めてというか私は聞かさせてもらったわけなんですけど、
はい、
まあ、その前からね結構、話はそういうなんかおかしな条例が出そうだよなんて話は聞いてはいたんですけど、でもなんかどう考えても今ここ最近事件を犯してその人間がゲームとかアニメを好きで、その人間のそういう証言があったから、こうじゃあ大元を正してやればいいんじゃないのっていうバカな大人たちも、
これが悪影響を及ぼすっていうデータとして、だからそこら辺の因果関係ないのに、なんて言うんだろうね、昔よくあったんですよ、犯罪者の傾向っていうなんかちょっと面白いコピペがあったりするんですけども、パンを食べると犯罪者になるっていうコピペしてます。
なんか聞いたことはあるかもしれない。
そうそう、あれと似てるんですよ。犯罪者の 98% はパンを食べていると、パンを食べると窒息する恐れがあるという、パンを水を飲まずに食べると窒息する恐れがあると、なんかね、そういう暴論なんですよ、ハッキシーって。そこら辺の因果関係が本当にあるのかっていうのを調べてから規制するべきなんですよ。なのに僕たちはこれを楽しんでて、ちゃんとルールも守って、そこら辺の常識もきちんとやってて、この娯楽っていうのを楽しんでるのに、その人たちの、人権っていうか、僕たちも人権ありますよ、好きだっていうのもあります、楽しんでるっていう、こういう性描写があって、なんかちょっと汚いっていう人もいるかもしれないですけども、それをまた味として見る人もいるんですよ。っていうの、性っていうのは人間とは切り離せないもんだし、それを加えることによって作品により深みが出る時もあるんですよ、いろいろとね、そういう大人のとか。
それね、まあでも性に関して言うと人間だけではなく生き物全ての問題です
から、そうそう、本能ですから、これは三大欲求にも入りますし、だからもうさっき言ったのはチンコついてるのかっていう話ですよ。
ですよね、わかります。
ねえ、そこら辺をなんか本当に臭いものを蓋するみたいに、俺は別にいいからって言うんだ、あんたの話は聞いてないんだよっていう。
逆にちん小さい大きいの話ですか。
もうそこら辺になっちゃうの。もうなんか
小さいからいいとか、
もうなんかトラウマあんのみたいな感じで、もう性というものそのものを消し去ろうとしてるような感じもするんですよ。ね、なんかね、性のはけ口が、その本なり AV なり、そういう媒体のせいで女性に向かなくなってる、だから少子化になってるっていう、そこら辺のデータも出てないじゃないっていう、思うんですけどね、なんかね、なんか変に絡めたりして、なんか、に違いないって表、に違いないなんですね、そうなってるに違いないっていう。思いだけは伝わってくるんですけれども。
ですね、わかります、わかります。多分そんな感じだと思いますよ。お笑いがの考え方、それしかないです。
評論家が言った、はい、評論家が言ってるなら間違いないみたいな感じでね、考え出しにやってるような気はするんですよ。
ちょっとしたね、1000人ぐらいの、アンケートを取って、それで全体が一緒だと思って思い込んでるバカ誰もいます。
そうそう。一体どこでデータ取ってんのっていう、すごいなんか偏ったところでっていう、ちゃんと年齢層とかも幅広く、それこそ、さっき地域色じゃないですけど、地域によって考え方も違いますからね、ちゃんとデータ。
わかってますね。
もうそうそう。データとかをちゃんと、数百人にアンケート取って、なんかこれで反対意見が多かったって。ちょっと待って、その数百人どこのやつちょっと連れてこいっていう。
そうですね、確かに。
なんかそこら辺で捏造されてるような気もするんですよねっていう。まあそこら辺の規制問題とかもね、これもちょっと考えていかなきゃいけないですもんね。で、過去の作品もダメになるっていうあたり。で、まあどうですかね、ちょっとこれがね、先ほどその同性愛とかの描写もあったんですけど、その他にもですね、過去の名作が18禁扱いになっちゃうっていう、その性描写ですか。それこそ絶大な、人気というか、古くからゴルゴ13 また、
はいはいはい、
安住バガボンドもそのそういう性描写があるんで、それも全部18禁、まあ、18禁扱いになってしまう。もう性の描写があると18禁になってしまうっていう。
でこれってまあみんなよく知ってるものもありますけど、ドラゴンボールって思いっきり引っかかるじゃないですか。
ドラゴンボールもね、パフパフとか
子供の時に思いっきり金玉枕言って
たし、あ、そうそう、ふかふか金玉枕とかね、
金玉枕もあったし、お前は胸にも尻があるのかって。
性を連想させるようなものは全部の、いやそれは違いますよみたいな感じだと、それはダブルスタンダードじゃん。じゃあそこら辺の線引きって誰が決めるのって、あなたたちでしょっていう。あなたたちがダメって言ったらダメになっちゃうわけじゃないですか。それって暴論でしょっていう。
そうですね、確かに。
もうね、そこら辺はね、そういう条例にはここら辺で基準はこちらで設けるみたいな感じで書いてるんですよ。なんかいやいやこれは違いますよっていう。じゃあそこら辺の線引きって何、あなたたちの有名か有名じゃないかっていうことっていうことになっちゃうじゃないですか。なんか不健全図書っていうものをなんかその新基準でやったりするらしいんですよね。その不健全、従来条例が、施行される前に、発売された図書類については従来の不健全図書基準を適用するということになるらしいんですけれども、そこら辺もなんか曖昧なんですよね。なんかいろいろと問題があるのに、それをなぜご了承するのかっていう、ちょっと意見交換すらしないですよね。でしかも水面下でやっているという。でこれだけ反対者がいるにもかかわらず、なんか本当に表に出ないでここら辺考えた方がいいんじゃないですかっていうところもね、そういう話し合いのを設けることもできないっていうあたりが。でメディアも取り上げないからみんな知らないんだよね、ここら辺とかね。
メディアも取り上げと、そういうことに対して逆にメディアは取り上げようとしないのが不思議なんですよ。
そうなんですよ。漫画雑誌はすごい悲鳴を上げてるのはよくよく見るんですよ。そさっき冒頭に言いましたその広告ですか、私たちは反対しますって、はい、雑誌業界が声を出しても反対してるのに、もうそこら辺は全然無視ですよね。それこそいろいろ兼ね合いとかもあるわけじゃないですか、人権なり、もうこれからダメねっていう、もうその人たちはそこでマンマを食ってるわけですよ。そういう雑誌とか、まあ、成人誌はまあそこら辺で食ってるけども、成人誌じゃない、性を、まあちょっと題材じゃないですけども、それを一つの味として、性描写を味として出してる。でも、成人じゃないよってギリギリのライン行ってるよっていう、そういう際どいところで飯、ご飯、まあ悪いことじゃないですよ。まあそこら辺のギリギリ感を味としてるっていう、というところもあるんで、そこら辺はまあ、ネタというか、それが売りになってるのに、それを、なしにするってことは、あんたたち死になさいって言ってるようなもんですよ。
そうですね。
まあ、そこら辺も無視して、それはもう独裁、独善的な、もう本当に、なんて言うんだろうね、この私がルールだみたいな感じになってるんで、もうちょっとここら辺は煮詰めてやってほしいですよね。
そうですね、煮詰めてというよりも煮詰める場所を本当に広げた状態で煮詰めてほしいもんね。一箇所だけでやら
ず、そうそうそう、勝手になんかごく限られた人たちの狭い意見で悪いから禁止にしますって言って、何回やってもなんだろうね、その今回の条例とは前回も棄却されたんです。棄却というか取り下げられたのに再度出すっていうのは、なんでそこまでこだわるのっていう。
そうなんだね、多分どっかで利益を売る者がいるんでしょう
ね。ですよね、そこら辺の金はちょっと勘ぐってしまいますもんね、こういうことをされてしまうと。
だって何か利益を売る者がいて、それを売り込んでる、それを政治家が自分たちの利益になると思い込んでそれを条例出すわけだから。
出版業界を潰そうとしてる行為を法律で定めるっていう。で今までそこら辺、じゃあそこら辺は保証するのっていう、あなたたちは何それでダメっていう、今まで良かったのにこれはダメっていう、そういうことをしようとすることはどれだけ大変なことなのかっていうのが分かってないですよね、本当に。
多分分かってないでしょう
ね。まあダメだからっていうので、そこら辺で失業する人たちもいるわけですよ、もうダメになっちゃうっていう。 その人たちの保証も考えてんのかって、あんたたちは保証できるのかっていうところもね、聞いてみたいですよね。
そうだね、確かにね。ねっていうか、一番ね、自分としてはちょっと、まあ、あんまり言う言葉ではないんですけど、
はい、
政治家ってイコール自分たちの税金でもらってますよね、給料。
そうそうです。
それを考えたら、あんたら、本当は、国民の、私たちの国民だった頃に、これをやりたいから、こうしたいから入りますと。いうんで、入っていったにもかかわらず、何しとんですかって感じがする。
そうなんですよね。あなたたちは僕たちの民意の塊のはずなのに、自分の考えを押し通そうとするんだったら、首切るぞっていう話だ。それこそ、まさしくリコールしなきゃいけないんですよね、僕たちはね。
そうですね。逆に言うとね、政治家の人たちはこういうことをやりたいんですけど、どうですかって逆に国民にね、国民投票という形でね、やらせてもらいたいぐらいですよ。
そうそう。なんか条例なりなんなり、そういうので大切なことっていうのは、もうちょっと時間かけてやれよっていう。なんか本当に水面下でこっそり、なんか風当たり強いの分かってるからゴリ押ししますぜみたいな、このやり方が僕は気に食わないんですよね。なんか本当に悪いな、
人らしいですよね。
そうそうそう、もう悪いって分かってるけれども、でも俺たちが通したいから反対されるの分かってるけども、通しちまえばこっちの問題だぜっていう、法律になったらあんたたちが悪になるんだからみたいな感じはするんで、ここら辺はもうちょっと表沙汰に出して、本当にみんなで反対しなきゃ、で二度と出させないようにねいう感じにしなきゃいけないですよ。本当にそこら辺は区分させるべきですよね。これに賛成してる人たちは俺たちは支持しないぞっていう意思を出さなきゃいけないですよ、本当に。まあなんかいろいろとちょっと話して長くなっちゃいましたけども、
いえいえ、
それだけね、もう僕はちょっとこれはね、語りたいというか頭に来てるわけですよ。またかよっていうのが。
わかります、わかります。まあ、自分もね、いろんな人方、方々のね、応援をさせていただく上で、はい、そういう描写を使われてる方々もたくさんいらっしゃるのでね、やっぱり。
そうそう。この、性っていうものはもうすでに日本に根付いてるものです。これはもう、取り返しじゃないけど、もう取り消しができないというか、もう一つの文化として、もう成立しちゃってるんで、そこら辺を取り下げるのは無理だっていうのを理解しなければ、俺たちが、嫌だからで、嫌だからじゃないですか、もうそれはもう感情論だったら見なきゃいいんですっていうね。
そうなんですよね。今じゃもう、アニメゲームもろもろで、日本は結局、外国からすると日本のアニメやらゲームはよくできてるから買いに来るって話が多いぐらいですから、ね、
そうそうそう。なんかそこら辺 の日本の首を絞めてるっていうのも理解してるのかと。これは日本の売りなんだぞっていう、一つの売りであるのになぜそれを締めるのかっていう、そこら辺がこの人たち の生き方が下手くそだなって思うんですよ。だから国が痩せ細るというか、なんか本当に運営が下手くそだなっていうのは思うんですよね。
ですね、確かにそれは思います。
なんか本当に視野が狭いというか、頭が固いっていう、これだったらもうこれしか見えないっていう感じで、まあそう、もうちょっとね、柔軟なっていうか、頭の回転なりなんなり、もうちょっと視野の広い人たちにもうちょっとね、協力してもらって、意見交換をしてほしいですね。
そうですね、正直な話、なんで国会とかそういう都知事の場所だけでやるのではなくて、逆に東京都がやるんであれば、東京都の都民の人たちにこういう条例をとりあえずやりたいと思うんですけど、いかがですかみたいな形の、
なぜそれを、こっそりやるのかっていうのは、本当に。なんかその悪意しか感じないですよね。もうそのなんだろう、さっきも言ったよ、なんか利益ですね。何かしら利益を被る人たちが確実にいるわけですよ。なんか
ですね、確実に何かをそれをやることで利益を売る者たちがいる。 それが日本だけではない可能性もあるんです。
そうなんですよね。何かしらちょっとどっかしらになんか因果関係があるとしか思えないですよね。なんかそういう不利益しか考えられないの、それをご利用するってことは確実にどっかしらが利益を得るんですよ、彼らね。じゃないと彼らはこんなに熱心に動かないはずですから。もう そこら辺もね、まあ、僕たちにできることは小さいですけども、まあ、ちょこちょこと取り上げていきましょうね、こういうのもね。
そうですね。まあ、私もね、別の配信でね、じんまりとやりましょう
か。ああ、もう、なんかいろいろとも拡散していって、考える機会っていうのを与えなきゃいけないですよ。みんなが本当にどうするべきよっていうのでね、考えていかなきゃいけないです。はい。じゃあまあね、いろいろとちょっと長くなっちゃいましたけれども、まあ今回はね、こんな感じで、マイノリティというか、メディアが取り上げないようなニュースをですね、ちょこちょこと、取り上げていきますので、どうぞよろしく、これからね、新コーナーとして定着していきますので、どうぞよろしくお願いします。そして、今日は、AKB さん、ゲストとして、ありがとうございました。
いや、皆さんどうもありがとうございました。
ですね、こんな感じで、ニュースの話とか、やるときはですね、皆さんの意見もぜひとも聞いてみたいんで、そういう事前のですね、メール登録、スカイプ登録していただけましたら、どんどんグループ参加とかもできるようにいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、AKB さんもね、また次回のときよろしくお願いいたします。
やっぱり
の
こと。
はい、というわけで、今回ゲスト、AKB さん、ありがとうございましたということで、こちらのコーナー終了でございます。では、そろそろエンディングのお時間でございます。
もったりタイムエボリューション。
はい、というわけで、長々とお送りしてきましたまったりタイムエボリューション第39回目でございますけれども、今回もどうもお疲れ様でございました。今回はですね、ちょっと新しい要素というか、まあマイノリティというかね、あましメディアでは取り上げられないような、ニュース。まあ、ネットニュースですね。ネットニュースなんですけども、まあ、新聞の一面とかに載んないけれども、なんかちっちゃーく、なんかちっちゃいところで取り扱われそうな、ニュースを取り上げてって、なんかいろいろと皆さんと意見交換していきたいかなとは思うんですけども、今回はですね、東京都育成条例ですか。こちらですね、東京都、健全育成条例改正案、こちらは全然なんか議論もされないですし、まあネットでは騒がれてるんですけれども、なかなかちょっと表に出ることもないんでね、こちらを取り上げて皆さんがどういう考えをしてるのかっていうのをちょっと聞いてみたかったんですけども、まあ僕自身の意見はあんな感じです。まあエロ好きってだけじゃないんですけどもね、まあいろいろそういうことも加味して、漫画作品なり、そういう作品っていうのは、絵を使った作品っていうのは面白くなったりもするんですよ。そういうのが。それこそ昔から、まあ、小説なんなんなり、性の描写っていうのは、何かしらちょっと高まるなり、感情の高ぶりとか、それこそ人間関係の、なんかその親密さを増したりするとか、上でも、いろいろと、それを相乗効果で生み出すためにそういう表現っていうのは確実に必要なんですよ。っていうか、人間の愛の形の昇華の一つの形として性っていうものがあるので、そこら辺を表現できなくしちゃうと、なんとも面白くない作品に、出来上がってしまう。まあ、それこそだったら、レイプとか、そういう犯罪的な描写だけにするのかって言ったら、でもそれはそれで、それを提起する作品っていうものもあるはずなんですよ。そういうのはいけませんよっていう。今でさえ作品には書いてありますよ。この物語はフィクションですとか、この作品の、内容っていうかね、その内容を推奨するものではありませんって、犯罪助長するものじゃありませんという。でも、こういうことも、実際に、やるやつはいいんだぜっていうのでね。じゃあ僕は、こういうことやるとやっぱちょっとね、人を悲しませるから、やらないようにしないといけないなっていうのを考えさせるって、なぜ考えられないっていうね。ああ、いかん。これはもう人を傷つけるだけだ。ダメだ。で、禁止っていうのでね。そこら辺が視野が狭いんだよね。なんか自分たちが嫌な思いをするんだけど、嫌な思いをしたい人たちの考えっていうものが理解できないっていうあたり。その視野の狭さっていうのは、なんか今の、国を動かすというか、党を動かす、まあそれこそ地域を動かす人たちの、上にいる人たちの中では、立つにしてはちょっと力が足りねえんじゃねえかって思ったりもするんですよね。それこそ政治の問題になっちゃいますけれども、民主党のスタンダードさんも、いや、ダブスタじゃないです。ダブスタどころじゃないですけどもね。あそこも、一体どこ向いて、 国動かしてんのっていうのがね、なんて言うんだろう、喋れば喋るほど恥をかく連中だなっていろいろ思ったりもするんですよね。いろいろなんか動いてますもんね。外国人参政権、こちらも表のメディアではほとんどは取り扱われないですけども、あれをやって一体僕たちに何の利益があるのっていう、国の就職率なりを上げるらしいんですけどもね、それって日本国民は変わらないよねっていう、その就職率の上がった数値っていうのは、就職率というかね、働く人口が増えるのって、それをやっちゃうと、まあ、国、海外から人たちをどんどん移民させて、で、働く労働力をやろうと。でも、今、働けてない国民は、ますます働けなくなっちゃうよねって思っちゃうんですけど、それはどうなんでしょうって思うけれどね。なんかその数字ばっかしにとらわれて、実がないって思っちゃうんですよ。いろいろと。なのに、それを考えられない、考えないのか隠してんのかよくわからないんですけれども、それに賛成してる人たちの意見を僕は聞いてみたいと思っちゃったりもするんですけれども。まあ今日は久々に、なんか、ちょっと難しい話になっちゃってるかな。僕のような若干薄くない薄っぺらい人間が言うと、なんかちょっと内容ないのかもしれないですけども、そこら辺のところなんかね、ちょっといろいろと考えなきゃいけない、ところも来てるんじゃないかなって思う。なんかそのいろいろと、その政治だけじゃないですよ。なんかいろいろクリエイターなりなんなり、まあいろいろちょっと最近いろんな業界でその売り手側とか買い手側、まあその売る側としては買い手側の意見なりなんなり、まあ何の問題かは言いますまい、大体わかると思いますけれども、そういう一体どこ向いて仕事してんのっていう。考えがもうたくさんあるんですよね。なんだろう、自分ってなってて、それこそもう自分以外の意見っていうのはもうみんな自分についてきてくれるはずだっていう、その視野の狭さ、もう他の人たち、僕たち以外の人間たちを人間として扱ってないような感じはしますよね。十人十色っていう言葉も昔からありますよ。十人いれば考え方も十個あるんですよ。そういういろんな人たちの意見がある。でもある程度はまとまるかもしれないですけれども、明らかに今の業界っていうのは僕の意見だから、僕がやるんだからみんなきっと賛同してくれるはずだっていう根拠のない考えをやってたりすることもあるんで、それはどうかなっていう、いろいろそれにやってな、まあそれこそ僕は今頭に浮かんでるのはゲーム業界なんですけども、一体誰のために作ってんのかっていう、そこら辺は思ったりもしますかね。なんかいろいろと。そのゲームなりなんなり、そういう娯楽商品っていうのは、相手が求めるものを作って買ってもらうっていう、そういうもんです。まあ、それこそこの人が作るから、でもこの人が作るものっていうのはクオリティ、僕たちが求めるものって求めていたものに近いから買ってたんです。なんですけれども、最近はそれをなんか逆に勘違いしちゃってるっていうところもあって、で、作品を作って、なんで売れない？そりゃ売れないよって。一体、どの需要を目指して、それこそ商売なりなんなり、そういうのが、下手くそだなって思っちゃったりもするわけですよ。まあ、今日はちょっと小難しい話になっちゃいましたけども、いろいろそういうことを考えたりもして、まあそういうのも取り上げていって、皆さんといろいろとおしゃべりをしていければなと。まあもうちょっと交流を深めるような、そういう配信じゃないな。配信って言ったら日頃になっちゃうんですけど、放送にしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。これから、39回目で中途半端な時期に切り替わりましたけれども、これからどうぞ、そして次回は40回の大台っていうかね、切りがいい回でございますけれども、まあこんな感じで、だだだだと回数伸ばしていくことだけじゃなく、もっともっと面白い番組にしていきたいと思いますので、皆さんもどうぞ、こうやったら面白いんじゃないっていう、もうちょっとここら辺こうしたらいいんじゃないっていう意見も、どんどんお寄せいただきましたら、こちら採用させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは、今日はここまでにいたしとございます。というわけで、今回は皆さんお疲れ様でございました。また次回、の放送でお会いいたしましょう。それじゃあ皆さん、まったねー。お疲れ様でございました。
まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全自主制作でお送りしました。